皆さんおはようございます。グモニザアンハヤピーです。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。私は今栃木県益子町でミッドナイトブレックファストというお店をやっているのと、あとはコーチングを通して自分のやりたいことを実現するためのサポートをしています。ハヤピーです。で、今日のエピソードではビジョンボードは引き寄せないっていう話を、したいなと思います。ビジョンボードを、ね、引き寄せるとかってビジョンボードを作ると引き寄せれるみたいなとか聞いたことありますか？とかどうですか？ビジョンボードに対してのイメージだったりとか、皆さんビジョンボードを持ってたりとかしますか？で、私は今は持ってるんですね。ビジョンボードっていうのを作っていて、で、それを作り始めてから、3年ぐらい経ってます。で、その間に、毎年ぐらい、そのなんだろう、自分の目標が達成したりとか変わっていく間にこうどんどん変化はしていっています。で、それをして3年経ってるんですけど、そもそも私はその目標だったりとか自分でこうゴールを決めたりとかっていうのがすごく苦手なタイプで、そうで、目標をなんか目標っていう、そのなんだろう、これっていう風なのを決めてなくて、いつもなんかふわっとして、なんかこうなれたらいいなみたいなのは持ってたんですけど、でもなんかこうちゃんとしたこの目標みたいなのを立てるのは苦手のタイプで、でなぜかって言ったら、それを達成しないと、なんだろう、達成でなんだろうな、そこになんかプレッシャーっていうか、こういつまでにこれを達成しないといけないとか、こうならなきゃいけないみたいな風になんか感じてしまう、なんか自分がいるなって、でそれに対して目標を立てたことに対してなんか萎縮しちゃう自分がいるなとかって思ってたりとかして、でなんか目標が立てれなかったんですけど、でもなんかそうじゃない立て方っていうか、そのビジョンボードっていうものに出会って、でそれで、とりあえずやってみようって思ったんですね。で、このとりあえずやってみようっていうのがすごく大切だなと思ってて、なんかビジョンボードで引き寄せとかさ、こうなんかいろんなこう情報がある中で、なんかそれって怪しいんじゃないとか、も例えばスピリチュアルの話だったりとか、なんか自分がこう今までこう聞いたことのない話だったりとか、これでこういうことが起きましたとか、こういう現実が引き寄せれますとか、なんかいろんなさ話がある中で、なんか自分でこうなんかそんなの嘘じゃないとか怪しいんじゃないとか、そんなんでうまくいくわけないでしょとか、ビジョンボード作ってそんな人生変わるわけないでしょっていうふうに疑っていたら、その疑っている現実が現れる。だけどやっぱりそれで成功してる人とか、それでうまくいってる人がいるっていうことは、何かしらそこになんかこう成功のティップスみたいなのがあるわけで、でそのなんかそれをとりあえずやってみる。でもちろんそれでなんかその人の方法でやって、もちろん成功する人もいれば、その人の成功なんだろう、その人の方法では成功しなかったけど、また別の方法があったりとかって、いろんなことがあるわけですよ。だけどまずそのファーストステップとして、自分自身が今まで信じてたこととか、なんかそれって怪しいんじゃないっていうことも、なんかその自分が行きたいところに行っている人がもしそれをやっているんだったら、まずは信じてみる、でそれをやってみるっていうところが、またこう次のステップだったりとか、その自分の成功っていうところに近づくなんだろう、ことかなっていうふうに思います。やっぱり行動を変えないと何も変わらないし、それを疑っていれば何もこう現実っていうのは変わっていかないので、だからまずは私はそこから始めたんですよね。なんかその人がやってるならやってみようとか、ちょっとなんかビジョンボードってビジュアライズっていうか、こう写真とかを使ってこう目に見えるもので欲しいものっていうのをクリアにしていくので、なんかとりあえずやってみようみたいな感じで始めました。でそれでやり始めて、で私やってから、なんかいくつかその引き寄せっていうか、現実に本当に現れたなって思うことが、今私が住んでいる一軒家が平屋の一軒家がいいっていうところと、なんだろう、森の中とか、なんかそういう自然の中にある一軒家がいいなっていうふうに、そのビジョンボードにも貼っていて、でそれでそこでも、その探してる最中に、いやそんないい物件なんかないからみたいな、ここにはなんかもうボロい一軒家しかないし出てこないよっていうふうに言われてたんですけど、 なんか私はなんか諦められなくて出てくるまで待ってたんですよね。でも絶対出てくると思って出てくるって信じていたら、まあ、信じてなんかこう探し続けてた。でそしたらこの今の物件が出てきて、本当にもう私にとってもう最高の場所が見つかった。でプラスその時になんか私も益子に移住してくるって決めた時に、もう自分の好きなことでそのなんだろう、仕事をしていきたいとか生きていきたい、その雇われとかじゃなくて自分のものことを現実にしていきたいっていうふうに思ったから、そこでなんかお菓子の目標とか立ててたんですね。もう絶対にこれをなんか仕事にするっていうふうな目標を立てていて、でそしたらその今住んでいるその平屋の物件、平屋の一軒家の物件にお菓子の工房、しかも許可が下りている物件がもうついてた。そのそうなので、そこから私はスタートしてるんですね、うん、でそれまで別にその作ってきた経験があったり、カフェで働いてたとか、カフェの作る方で働いてたってわけじゃなくて、もうずっともう接客でやってきたから、作る経験っていうのは本当に自分の家のキッチンとか、なんか実家のキッチンとか、もうとりあえず作るのが好きだったからそれをやってたっていう経験だけ。でもその経験だけっていうけど、それをまあ20年以上というか30年近く、まあずっと、いや30年は言い過ぎか、0歳からやってないから、だから20年近くやってるわけで、まあ、それは本当に自分の中では経験なんじゃないかなって思います。だから皆さんもなんかこう好きなことがあったりとかして、自分はそういうちゃんとしたところで働いた経験がないとか、自分はそういうのがなんかやってきてないからみたいな感じで思ってたとしても、それを趣味でも何でもいいから、長年続けている何かこう好きなこと、得意なことがあったら、それはもう十分自分には経験がある。で経験があるんだけど、そこに対して決断ができてないだけ。自分がこれをこうする、自分がこれをビジネスとするとか、自分がこれでなんかこうこれを形にしていくとかっていう、その決断をしていないだけで、皆さんにはもうその好きなことだったりとか得意なことはもう経験はあります。経験はあるので、そこで決断をしていないだけで、そうだから決断をしてないから何も変わってないし、それを趣味だって思い続けてるから、そのまま趣味のままになってます。はい。でまあとりあえず私はそれでお菓子の工房が来たので、でそっからなんかもう本当は怖かった、その私のお菓子を販売していくとかっていうこともちょっと自分の中ではやっぱりこう今までやったことないことだし、じゃあこれを販売して 誰にどう言われるかっていうのが予想が全くつかないから、なんか自分は美味しいと思ってても周りがねどうやって思うかなっていうところでの恐怖があったんだけど、でももうそれを思い続けてやらない選択をしていたら結果は何も変わらないから、もう本当にオンラインでもいいからちっちゃくとりあえず自分の自信っていうかさ、自分を信じれるまでこれで大丈夫って思えるところまでこうなんかやっていく。で自分との約束だから、その目標っていうのは、だから自分が月1回絶対になんか毎月販売していく、自分のスタイルでやっていくっていう、続けられる方法でやりながらその経験を積んでいくっていう方法を探し出して、だからその週5毎日朝8時半から5時まで働きながら、そのお菓子のことっていうのをもう9月ぐらいかな、そうやり始めてこうやってきたんですね。それは自分との約束ですよね。自分がレベルアップするためにやっぱりその自分との約束を作って、その自分との約束を守るっていうことをやってきました。で、はい。でまあ引き寄せたのはその平屋の一軒家とお菓子の工房で、その平屋の一軒家とお菓子の工房をやって、でお菓子を作り続けてて、でじゃあ自分がそのメインの仕事その時やってたので、メインの仕事がとりあえずこう一段落っていうかした時に、どうしようと思った時にやっぱりこうお店のことを考えてたんですよね。でお店のことを考えて、自分がこうどういう場所でやりたいとかっていうのはもうすでにビジョンボードにあったので、で、まあ、いろんな物件を見つけてたんだけど、今の物件がたまたまその益子町のチャレンジショップっていう形で2年間こうできるチャンスをこうくれる場所だったので、まあ、そこに応募しようと思ってたんですね。でそれも本当になんか自分の中では本当に古民家が好きだし、古民家の平屋の一軒家でみたいなのをもうビジョンボードに 載せていたから、本当にその通りじゃないけど、それその通りみたいな物件に私は今入ってるって感じ。それでなんか黒板が欲しいな、お店に大きな黒板を置きたいなっていうふうに思ってたら、まあ、そういうのもこう手に入ったりとか、カウンターがいいなと思ったらカウンターもなんかちょっと眠ってる倉庫に眠ってるものがあったりとかして、なんか本当になんかエコな感じだから、そのお金をかけずに新しいものを作るんじゃなくて、今まで眠ってたものを再利用して今のお店に生かしてこう使わせてもらってるっていう感じになっています。はい、でそれをやってて、でプラスなんか今年の目標として、私はなんか、まあ、自分のそのなんかビジネス、今までは結構ビジネス的になんかこうなりたいとか、こういう風な人、まあ、一人暮らしだったら自分のライフのなんか目標みたいな、ビジネスとかなんかそういう目標をこう掲げてきたんですけど、プラスなんかやっぱり私のなんかこう家族とか、こうなんかパートナーとか、そういう目標も今まで、それまでは結構二の次みたいな感じで、あんまりこう欲しいなと思いつつも別に力を入れてなかったところだったんですけど、今年に入ってやっぱりなんかそこも自分の中にすごい欲しいなっていうか、それも必要っていうか、自分でなんか焦ってるわけじゃないけど焦ってるのかなって思いつつ、そうなんかそこも自分の中で今年の目標として、そのビジョンボードに掲げてたんですよ。自分がこうなんかこういうパートナーが欲しいみたいなリストをやって、こう写真も貼って、なんかそういう人が現れるっていうのをなんか予想してでいるって思って、まあいろいろやってたんですよ。でまあそれはなんかアプリを使ってこう探したりとかしてて、でなんだろう、結構自分すごい、私はなんか条件が多い、めちゃめちゃ条件が多いなと思ってたから、そんなすぐ簡単にね、なんか現れないってもなんか自分の中では思ってた。でこんな条件のいい人ってなんかいるのかなじゃないけど、で思って、まあなんか適当、結構割と適当にだけど、でも結構なんか頑張ろうと思いつつこうやってて、でやってて、でまあなんかそれでなんかこう何人かこう出会ったけど、やっぱりなんかこう自分でこうしっくりきてない時ってすごい分かるなって思ったんですよ。なんかすごいずっと頭で考えるから、なんか、この人なのかなとか、なんかこのなんかいいところを見ようと思ってもなんかあんまりこう見つけれないじゃないけど、なんかこう本当にマッチしてない感じがめっちゃあったんですよ。だからなんかあさこちゃんっていう友達とかに会った時も、なんかこうなんかすごい自分の頭でこう何だろう、好きとかなんかこの人だとかって思い込もうってしてる感じがすごく実感していて、なんかそんな話をしてたんですよ。でどうなのかなみたいな、であさこちゃんどうなの、このなんか自分がもうずっと長年そういうなんか恋愛とかパートナーとかっていうことをなんかから離れてたから、なんか好きってどうなのとか、なんかどういう感覚になるのとか、なんかずっとなんか質問してたりとかしてでいて、それでそれが夏か、でそのそれ今年なんかな、今年かな、でそんな話をしてて、でまあたまたま私沖縄に、8月7月末から8月頭のところで行っていて、でそこでなんかまあ沖縄に一人で行くからちょっとやってみようと思ったんですよ。でまあ自分が住んでるところから遠いし、まあ、その人がねなんかこう常に一緒にいたいとかそういうタイプの人だとしたらなんかもう絶対マッチしないけど、私は別にそのずっと、ま、なんか一緒にいようとか、 なんかいなきゃ無理とかそういうタイプの人じゃない人を探してたんですよね。なんかお互いに自分の好きなことをやって自分がハッピーだけど、その中で自分たちがなんかまあ一緒にいる時間だったりとか、そういうふうになんかこう共有し合える時間っていうのをすごくもう楽しめるけど、お互いにやりたいことをやるで、それを応援できる人 がいいなって思ってたから、なんか、まあ、まあそういう人を探してたんですよ。そのビジョンボードもそうだし、なんかそこ自分の中でそれがリストにあって、でそれで、でもまあなんかこう何人かマッチはするけど、でもまあなんかこう深い話に入れないっていうか、そういう感じで終わったりとか、まあ遠いが原因だったりとか、なんか私の中でそのマッチングアプリで、あのなんかないなって思うのが、なんかいつなんかこっちに来るのみたいな。じゃ例えばそれがここだったら東京の人とマッチしたとして、いつ東京に来ますかとか、なんかいつ会いに来ますかっていう、その質問が私にとっては NG で、もうないなっていうところなんですよ。なんで私がなんか行く前提なのみたいな感じで、あの思ってしまう感じだから、なんか ありえないのも、なんかもうその質問来た時点で結構自分がなんかスイッチオフみたいな感じになっちゃうから、結構なんか本当にレアキャラみたいな感じ、なんかその会うまでに至る人で、それで、そうで、その人が、まあ、沖縄でマッチして、でそれで、まあ、私行った時がちょうど台風で、もう本当に私自身も動けないし、その人も動けないし、でその人なんかその時も別にそのなんだろう、軽い感じで話してるっていう感じだったし、なんか台風だったし、別にそんな深い話はしなくて、でまあなんかなんだろう、大丈夫ですかみたいな話をしてたのかなって。それで、まあ、大丈夫ですよみたいな感じで、まあ、フライトキャンセルしました、キャンセルになっちゃってとりあえずホテルにいますみたいな話をして、でまあ私はもう、まあ、そんなこんなしてるうちに、まあ、なんか台風が過ぎ去り、私はこっちに戻ってきて、で無事帰ったんだけど、で帰ってきて、でまあその後もなんか毎日するなんか会話をするとかじゃなくて、なんかたまに元気みたいな、それで帰ってきて、なんか私が気になってメッセージしたのかな、大丈夫ですかみたいな感じで、沖縄大丈夫ですかみたいな感じで、なんか何日か後ぐらいに話して、でそれでそっからなんかまあちょっとこう深い話っていうか、どう何してるのみたいな感じでこう話し始めて、でそっからなんだろうな、毎日じゃないかもしれないけど、まあ、コンスタントに連絡を取り合っていて、でそしたらまあなんかいろんなね、この今何をしてるとか、どういうことしてるとかっていう話になって、でこういうことしていきたいとか、こういう人を探してるとか、もう本当に全部なんか隠さずに言ったんですよ。私はなんかこういうパートナーがいいとか、こういうふうにしたいとか、こういう人がいいっていうふうに言って、でなんか、まあ、それでノーだったらノーだなってちょっとこう覚悟を決めて、ちょっと怖いんだけどね、でそれで覚悟を決めて言ってみたら、あなんか自分もそんな感じがいいみたいな話になって、で結構それが最初の段階で言っていて、でそれで、まあ、自分もビジネスしてるとかっていう話をして、でこういうことしてるみたいな話をして、でなんか相手もすごい理解してくれていいねみたいな感じになって、でそれが9月、まあずっとそれでなんかまあ普通の話もするし、そういう深い話もしたりとか、なんか聞いたりとか、なんかこうしてて、本当になんかすごい自分も興味を持った、その人の生き方だったりとか、なんかやってることとかにも興味を持ってたから、まあ、いいなと思ったんですよ。でそれで、まあ、その人が、まあ、なんかいつこっちに来るのとかっていうんじゃなくて、なんかあ絶対にあの会いに行きたいみたいな感じで言ってくれて、でうおーすごいと思ったのね。でそれでなんかあ本当に来るのかなっていうかさ、なんかいやこんなところだよって思うわけ。東京とかさ、なんかそのアクセスがいいところじゃないから、なんか実際ここに来るのか本当にみたいな感じだったんだけど、でもまあ自分もなんか興味があったし、なんか会ってみたいなっていう風な気持ちがあって、でなんか向こうの方がまあなんか時間に余裕があるっていうか、私は今お店もやっているし、なんかお店に立っていたいっていう風な希望があるから、うん、なんかこう 自分の休みの時にだけは動けるなと思ってたんだけど、でそれで、まあ、話してるうちになんかまあその人が来るとは言ってるんだけど、なんかいつ来るのかが分かんなくて、でなんかなんだろうね、自分がやっぱり行動に移してみたいなっていう風に思ったんだよね、その時に。でまあこれが本当になんだろうね、一か八かな選択、なんかそれが別に時間がないって言ったらあるかもしれないけど、じゃあなんかさ、せっかく沖縄行くんだったらね、3泊とかさ、なんか2泊とか、まあ、最低でも2泊3泊とかしてなんかできたらいいなと思ったんだけど、なんかその時の、まあ、飛行機だったりとか自分の時間とかで考えたらなんか1泊しかできなかったんだけど、でもあーなんかこのタイミングで行かなかったらなんか自分自身がすごい後悔するなって思ったのね。でそれで行動に移してみようと思った。でそれでこれがね、そんなさ、なんか2ヶ月ぐらいしかなんかオンラインで話してまあ電話はしたけど、でもそれぐらいの関係でね、なんかそのちょっと行きますとかじゃなくて、まあ、飛行機を乗ってあっちまで行ってっていうことをすることってなんか誰かに言ったら、いやそれはやめときなよっていうことなのかもしれないなって自分でも思ったりとかして、だから誰にも言わなかった。でどうしようかなっていうか、でも自分の中ではその感覚的にね、その 何でそうかってなんか全然説明できないけど、でも自分の中であもう絶対これだなみたいなこの感覚があったので、これを本当にやらないとなんか後悔するし、もちろんその人が来るとは言ってるけど、そこまで待つ自分がすごい嫌だったから、あの1泊2日しかもその何インスタでもちょろっと出したけど、なんかにあの緑のドレス着て、まあそれを着たかったからね。でなんか2時ぐらいに起きて、2時に出たんかな、なんか朝早いフライトだったからね、その時間を有効に使いたかったから朝早いフライトを取って、で車で行ったから成田空港まで行って、でそれで飛んで、そう会いに行ったんですよ私が。でそうそれをしたんですよ私は。でまあその緑のドレスを着るっていうのもね、なんかこんなの初回ね、初めて会うのにこんな気合入ってどうすんだとかなんか思ったけど、まあ自分が着たければいいかなみたいな感じで、で行って、でそれで着て行って、まあ何空港降りて、まあ会ったわけですよね。でそしたらまあなんかそのまあ私その人のことをマネージャーって呼びたいなと思ってて、めっちゃなんかマネージャーみたい、自分のマネージャーなんか本当になんか頼れるっていうか、なんか自分がそのままいられる感じがするからマネージャーって呼びますね。でマネージャーがマネージャーが緑のズボンだったかな、あトップスか、緑のトップスを着ていて、私は緑の、まあ、ワンピースっていうことで、なんかこうなんだろうな、こうやばいねみたいな話になって、でまあ別にそれからなんか普通、本当になんか、まあ、知ってたみたいな感じ、普通にこうなんか、まあ、2ヶ月ぐらい話してたから普通な感覚だったの、それで、うん、でまあなんかいろいろこう、まあ、一緒にいながらいろんな話をして、でも本当に何でも話せるし、なんか素敵な人だなっていうふうに思って、っていうのが本当にそれが10月ぐらいの話で、でまた、10月の末ぐらいに、まあ、会いにこっちに来てくれたんだけど、でそれでまあ結構長い時間を過ごすことができて、なんか本当に良かったなって思うんだけど、でまあその中でなんか、まあ、出かけてたから、それでなんかいろいろ写真を撮ってて、で写真を撮ってたその姿っていうのが自分がビジョンボードに貼ってたそのなんかカップルのイメージみたいなのがなんかまさにそんな感じ、本当にその感じでなんかその写真を撮っていて、でまあ後で気づいたんだよね。でそれで後でこう写真を見返してたら、なんかこれビジョンボードになんか 貼ってたその写真と同じような感じで撮ってる。でそこでなんかリストをしてるなんかこうか言葉があったんだけど、その言葉がもうまさにそのマネージャーにぴったりの言葉で、もうその人だなっていう、そのなんか疑わない、その今までこのなんかねマッチしてなんかこう話したりとかしてたけど、この人なのかなとかこれなのかなっていうその不安だったりとか、なんかこう怪しむっていうか、そのなんか、これなの疑心暗鬼っていうのもなんかこう、なんかこれなのかなみたいな感じの思いが全くなく、その人なんかこの安心感みたいなのがあった、なんかあここだみたいな、これだみたいな感じがあったのは、やっぱそのビジョンボードで自分の欲しいものをクリアにしてるから、なんかこれが来た時にあこれだなっていう風につかめるのかなっていう風に思った出来事が本当にここ最近それがあったから、なんかやっぱりその自分が何が欲しいのかとか、どれ何を求めてるのかってクリアになっていて、でそれに対してなんかこう、じゃあビジョンボード作りました、じゃあこういうビジョンがあります、 OK 手放して、じゃあなんかいつでも私はこれが手に入るウェルカムみたいな状態でもなんか違うのかなって私は思っていて、その行きたい先とかゴールが分かっていて、だからそれに向かった本当にそれ以外のことはやらない、それに向かったなんか行動を継続していくから、それがなんかこう手に入るっていうか、それが現れた時にあこれだっていう風に自分がつかめて、でそこに、ね、今私はその家に住んでたりとかするけど、もうそれがめっちゃ心地いい、だってそれが自分が欲しかったことだものだから、うん、だからそれに対してなんか妥協がないっていうか、うーん、違うものを選んでる時ってやっぱりなんかこうあ違うなっていう自分の中の感覚があったりとかする。だけどそれをなんか自分の中で分かってるから掴めるし、なんかこう迷いがないって感じ、なんかこっちかなあっちかなどっちかなどれかなみたいな感じじゃなくて、これが欲しいものでこれだっていうのが分かるから掴めて、その時のなんかこう納得感みたいのがすごいあるから、やっぱりその自分自身のゴールだったりとか行きたい先っていうのが分かってるっていうことがまずは一番大切なことで、でそれで、それに対してなんだろう、ちゃんとした行動、そこに向かってる行動をしていればそれがもうすでに成功で、私なんか期限つけるのって結構自分にとってプレッシャーなんですけど、2022年の4月ってなんかもう絶対にここでなんか何かあるかもしれないみたいな感じでやって、ちょっとゾワッね、それを1年前ぐらいかな、その2022年4月の1年前くらいになんか自分でその期限をつけて、いや本当にそうなってんのかなって思ってたんだけど、でもそこに対してのアクション、それをするためのアクションを結構取ってたら、その2022年の4月に、まあ、自分 の, そのチャレンジショップでお店をオープンできるとか、自分で独立できる、その仕事会社員を辞めてそれ一本でやっていくっていうよう な, なんか 決断というか、そういう風な流れになっていったから、だから、うん、なんかその期限があった方がいいっていうのはもちろんそうで、なんかそこに向かった行動をし続けていく、でそこでなんかその期限までにそうならなかったとしても、じゃあそれが成功じゃないかって言ったらそうじゃなくて、そこに向かうためのその行動がそれまでね、その1年間でできていれば、そこで成長してるから、必ずそのじゃあその今2022年の4月とかだったら、その2021年の4月からは必ずここで成長っていうのはあるから、そこに向かったあの何行動ができていればいいわけで、そうだからどこに行きたいかっていうのをまずは分かっているっていうことが一番なんか 大切なことだなって思った。で、そうで出てきた時に掴めるから、それをするためのなんかこう目印っていうか、うん、ところがすごい大切だなって思った。だからふわっと生きてればふわっとした人生になるし、ふわっとなんか誰かの価値観とか、自分の価値観じゃなくて誰かの価値観の中で生きていることになるし、その誰かの価値観を生きているっていうことは、あの自分が幸せにならない方法を生きているから、そう幸せにならない道を生きているから、うん、だから自分で決めるっていうこと、自分でどういうふうにしていきたい、自分が何が欲しいのかっていうのをクリアに分かっていくことっていうのがすごく大切だなっていうふうに思います。で、私の受講生のすーちゃんっていう子が、11月24日にあのワークショップをするんですね。で、あの詳細とかはあの概要欄とかに貼っておくので、そっちを見ていただいて、気になる方がいたら、LINE の、あのすーちゃんの LINE に登録してもらって、そこからあのビジョンボードってあのメッセージを送ってほしいんですけど、うん、自分で作ったことがないとか分かんないからやらないとかって言うんじゃなくて、とか自分のが何が欲しいか今分からないっていうことっていうのは、やったことがないからできないだけで、なんかやり方さえ分かればできるようになる。だから、すーちゃんがその30の質問、すーちゃん自身が自分でこうなんか自分の好きなことが分からなかったりとか、自分がなりたい姿とかっていうのは分からなかった時代があって、でそこから自分と向き合うっていうことをやってきたんだよね。でそれで一番自分にまあ効果的だったっていうか、この質問が良かったっていうのを30個まあ用意してくれて、でそれを答えていくだけで、こう自分の理想の未来とかそのビジョンっていうのが分かるようになるっていうのをあの用意してくれてる、その機会を用意してくれてるので、その一人でやらなくてよくて、そうやってなんか聞ける人がいるとか安心安全の場所でなんかこう自分の考えを出していくっていうことがすごく大切だから、うん、なんかそういう機会を使ってなんか自分と向き合うっていうことをしてほしいなって思います。でそれをして、そこに向かった行動、それなんかいろんなノイズがたくさんある中で、そこにフォーカスしてやっていくっていうことが大切だから、うん、そのビジョンボードを持ったり、自分の目標を持つ、自分の軸を分かる、自分が欲しいものが分かるっていうところを、まずはその何だろう、他の方法とか成功する方法とかよりも、まずはそこが一番私は大切だなっていうふうに思ってる。うん、だからぜひそのすーちゃんがやるそのビジョンボードのワークショップに参加して、なんか自分が本当に欲しいもの、その誰かが言ってる欲しいものが自分が欲しいものって思ってる場合があるから、自分が本当に欲しいものっていうのをクリアにしてほしいなって思います。はい、そんな感じで、なんか面白い、その面白いなって思ったんですよ。自分の中でもそのビジョンボードがあって、そういうふうになんか今年はそこを結構なんかパートナーを作るみたいなところが、なんかもう絶対今年にはなんかどうにかしたい問題が私はそこだったので、うん、なんかそうやって自分の中で欲しいものがクリアになってて、でそれで、うん、行動に移したからそうなる。だから勝手にそれが自動的になんか現れたりとか、なんだろう、作ってビジョンボードを作ったら OK、 手放して現れるよねっていうよりかは、私は必ずそこに向かった行動っていうのは必要なんじゃないかなっていうふうに思う、うん、から、そう、まあ、行動も必要なんだけど、まずはその自分の理想の未来とかビジョンっていうのを分かる必要があるから、それを作る機会を、まあ、すずちゃんが用意してくれています。ということで、はい、そんな感じで今回のエピソードを締めくくりたいと思います。はい、まあ今はそのマネージャーは沖縄にいて、私は栃木にいるみたいなライフスタイルをしていて、まあ何かこう沖縄と栃木で何かできたらいいよねみたいな話もしたり ね、だからこれからどうなるかなって自分の中でも、まあ、ワクワクしてるし、私はここがすごい好きだから、だから本当になんか2人で考えながら自分たちの理想をなんかクリエイトして、うん、なんかこうどっちかが妥協してあっちに行くとかじゃなくて、なんかお互いが納得した状態で、まあ、やりたいよねっていう話もしてるし、あとはなんかなんだ、まあ、この2拠点みたいなのもいいと思ってるし、何話したっけな、そうどっちかが諦めるっていう選択肢じゃないから、うん、なんかあそうだし、なんか別にじゃあじゃあ私が沖縄に行きますとか言って、でもう一生絶対そっちにいなきゃいけないっていう縛りもないし、じゃあ私が1年向こうに行って、じゃあなんかマネージャーがこっちに来るなのか、まあ、1年経ったらこっちに自分が戻ってくるなのか分かんないけど、その未来とかそのなんかやり方とか生き方っていうのはなんかクリエイトできるとか、パートナーができたからじゃあ自分の人生を諦めなきゃいけないっていうわけではなくて、それが相談できる相手っていうのは絶対いるし、なんかそういう人を探したらいいと思う。でそういう話をしてるから、うん、だから絶対なんかここで過ごさなきゃいけない、こうならなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうことはなんかないかなって思ってて、で私はそれが相談できる本当に相手でよかったなって思うんですけど、まあ、それを話しながら、うん、なんかそれでいいよねってお互いに思えてる、うん、だからなんか嬉しい出会いがあったなって思います。そうだからなんか自分も、これからどうするんだろうとか、あどうしようって悩むことも、悩むっていうかこう考えることもあるけど、でもそれも全部自分のなんだろうライフのストーリーだなって思うので、そう、まあ、楽しみながらこれからもなんか人生作っていけたらなって思います。でこう諦めることなく自分の人生でやりたいことすべてまだまだなんかあるから、なんかそれがなんか今すぐにこう叶わなくてもっていうか、なんか私その土地ここでなんかこう宿泊施設とかもやりたいなとか思ったり、なんかまあカフェだけじゃなくてそういうステイができる場所も欲しいなと思って今また別の物件を探している途中なんですけど、でもなんかそこでなんか焦りとかが出てくるのがすごい嫌だから、ね、周りに物件決まったのとか次どうするのってよく聞かれるんですけど、そこでなんかこう自分を焦らせる選択をするんじゃなくて、自分でなんだろう今、まあ、どうしようこれ、ね、これからのライフもそうだし、自分のなんかこうできる範囲内でやっていけばなんかその今すぐそれを全部叶えなきゃいけないってわけじゃないなっていうふうにも思ったんですよ。じゃあこれが今のチャレンジショップが終わったから次にじゃあもう本当に全力をかけてそこでやんなきゃいけないってわけじゃなくてステップを踏んでいってもいいし、うん、なんかそのチャンスがあるんだったらもしかしたらそれができるような、ね、物件が見つかればそれができるかもしれないし、でもそれがなんかその何3ヶ月後1年後にできてないといけない、それじゃないとダメっていうその縛りもないなと思ってて、うん、だから今はこれでやるけどその何年か後にそういうビジネスができてるかもしれないし、うん、なんかそこに焦りだったりとかこうしなきゃいけないとかすぐにやらなきゃいけないとかすぐ結果出さないと意味がないっていうわけじゃないなってこうなんかいろいろこうねマネージャーと話す中で、うん、思ってこう自分の中での変化もあるなって思って、そうでもそれもやっぱりなんかいろんなことね、自分がビジネスオーナーとか経営者としてこう言ってなんかいろいろ考えるけど結局なんかこう自分の人生だから自分がどうしたいかで、まあ、こう決めてもいいかなっていうふうに思っているから、自分がどうしたいかこれからどうしていきたいかっていうのを、まあ、自分もこうビジョンボードとかこう自分のゴールを作りながらこう進んでいく、うん、から自分でクリエイトしていく、だからその周りがこうしてるから周りがこれが成功と言ってるからこうしてるからこうやるんじゃなくて自分が本当にどうしたいのかとか自分がどういう人生にしていきたいのかとか、でそれがその 何今まで思ってたこの時にこうしなきゃいけないこうなってたいっていう目標があったとしてもそれをまあずらしても絶対に何できることってある絶対にそのずれても叶えばいいわけだからっていうふうに今は思えてるかな、うん、だからその自分のキャパでとりあえずできることからやってこうみたいな感じに今はシフトしています。でもその考えって別にその変わってもよくて自分がなんかこうあの人にこう言っちゃったからこうしなきゃいけないとかじゃなくてなんか自分その考えはなんかこういろんな刺激があるわけじゃないですか今だからそのなんか自分の考えって変わってもよくてこう言っちゃったからこうやらなきゃいけないわけじゃなくてなんかそこも柔軟に考えて自分がこうしたかったらこうしてもいいそのプランを書いてもいいプラン B も C もなんか自分でそれが一番その時のベストだなって思えばそっちにあのシフトしても全然いいしそっちにシフトしないでそこにこ、ね、最初の言ったこうしちゃったからこうしなきゃいけないに固執しちゃうと、うん、結構なんか私もそうだけどああ違ったなこうじゃなかったなでもそれも学びだから、まあ、全然いいんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、本当に人生はそんな、なんだろうトライアンドエラーっていうかこう学びながら進んでいくのが当たり前なので、まあ、これを言っててあなんか後でね分かんないからその結果っていうのは、うん、でもなんか今自分のベストを生きていれば絶対未来もなんかこう明るいっていうか楽しいものになるんじゃないかなっていうふうに思います。はいということでぜひ皆さんも自分が何が欲しいのか自分がどういう未来にしたいのかっていうのを、まあ、ビジョンボードを作ってクリアにしてじゃそこに対しての行動をこう変えていくっていうことをやってほしいなと思います。でスーちゃんのそのビジョンボードのワークショップについてはスーちゃんに直接聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございます。ぜひ質問とか感想とか何かコメントがあったらハヤピーに DM していただけたら嬉しいなと思います。はい、ではまた次のエピソードでお会いしましょう。